小林千恵子さんを天に送った先週でありました。非常に寂しい日曜日ですね。この教会というところは本当にこう毎週顔を合わせてですね、その辺の親戚よりはよっぽど近い関わりをして、行く場所なので喜びもそしてまた悲しみもこう分かち合っていく、ところなんですけれども、悲しみのパートはねあんまり分かち合いたくないなと思いますけれども、しかしこの私たちには、死は終わりではないですね。死は敗北ではない、むしろ勝利である、神のもとに凱旋していく、その最も人生において喜ばしい時であるという、その信仰がですね与えられているということをまた改めて感謝したいと思います。天国で会いたい人がどんどん増えて、地上で会いたくないってわけじゃないですけどもこうして皆さんに毎週ねこのどんどん老けていく顔を見ていただくのはそれでいいんですけども、またね天国で会いたいという方がどんどん増えていくわけですが、小林さんのここにも教会のですね修法にもうちの母が信仰の足跡といいますか少し書いてくれておりますけれども、皆さんの心の中にたくさんの、ね、思い出とともに残されていることと思います。それでは今日も聖書の御言葉をともに学んでいきたいと思うんですけれども、今日はどんな時でもというタイトルでシリーズパウロの今日38回目ですね。この1年間ずっとパウロという人物についてお話をしてまいりましたけれども、今日はパウロの一番弟子であるテモテに宛てた手紙の中からお話をしたいと思います。もうこれはパウロが殉教を間近に控えたですね本当に晩年の手紙であります。でテモテという人について少しお話をしたいと思いますが、おそらくパウロの一番弟子と言ってもいいんじゃないでしょうか。この彼の手紙のに当てたテモテに当てた手紙の中で、このように言っております。あなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信していますとこう言っているんですけれども、テモテという人は父親がギリシャ人で母親がユダヤ人だったんですね。ユダヤ人はできるだけユダヤ人同士で結婚をすべきだと考えられていた時代ですし、今でもやはりユダヤ人はユダヤ人と結婚するということが多いようなんですが、そんな中でこの母エウニケという方はギリシャ人のお父さんの名前出てこないんですけれども男性と結婚をしたようです。ですけれどもこの生まれた息子テモテにはユダヤおそらくこのユダヤ教の信仰を教育をですねこのしっかりと施したのではないかと思います。でここでパウロはあなたの信仰は祖母ロイスと母エウニケに宿ったというふうに書いてあるんですけれども、時期的に言ってですね、これはキリスト教の信仰を指しているということはちょっと考えにくいんですね。おそらくユダヤ人であったこの祖母ロイスと母エウニケという人がテモテに対してですね、お父さんはギリシャ人ですけれどもユダヤ教の教育をしっかりと施した、 旧約聖書のことをしっかりと教え、律法のことを教えてですね、彼に非常に純真な信仰を植え付けたんではないかと思うんです。でそのテモテが何らかの形で、パウロに出会い、福音に出会ってですね、イエス・キリストを信じた。パウロにとっては一番この、望んでいた形の、クリスチャンとなった人ではないかと思うんですね。今流に言えばお父さんはクリスチャンじゃなくてお母さんはクリスチャンで、あったんだけれども、お母さんは一生懸命子供に信仰教育を施して、子供がクリスチャンになりましたというような、そんな感じかもしれません。いずれにいたしましても、このテモテという人は非常にこう純粋な人であったようなんですね。でパウロはこのテモテという人を我が子のように愛おしいんだというふうに聖書を読むと分かります。この手紙の一章の二節、一番最初のところに信仰による誠の子テモテという表現が出てくるんですね。パウロは結婚しておりませんでした。子供もおりませんでしたけれども、信仰による子供としてこのテモテを我が子のように思っていたんですね。で我が子なんて表現もよく出てまいります。で、一章の三節には、私は昼も夜も祈りの中で絶えずあなたを思い起こしているというふうに言ってるんですね。昼も夜も祈りの中で絶えずあなたを思い起こしている。パウロはこの時、投獄されていて、もう明日をも知れぬ命でありました。そんな中で彼にできることは、テモテに手紙を書いて、そしてまた彼のために祈ることであったわけですね。ですからもうテモテのことが本当に心配で、いつも祈っていたということです。でさらに第2の手紙の最後の方に、急いで私のところへ来てくださいと言ってるんですね。でテモテが手紙を受け取った時点で、パウロはもうこの世の人ではなかったかもしれませんけれども、急いで私のところに来てくださいとテモテに言ってるんです。でも一方ではテモテはエフェソ教会の牧師として、大変重たい責任を持っておりましたから、その任に一生懸命励みなさいとも言っているので、パウロの中では、2つの矛盾する相矛盾する気持ちがあったんだと思うんですね。与えられた仕事を一生懸命やらなさい、でも私のところに来てほしい、そばにいてほしいとパウロが一番願っていたのがこのテモテでありました。で、テモテはですね、第2回目のパウロは3回の宣教旅行をして、4度目はローマに囚人として行っているわけですけれども、2回目の宣教旅行の時から、同行したというふうに使徒言行録に書いてあります。で、3回もの時にも一緒に行ったようでありますけれども、ですからパウロの宣教旅行に割と早い時期からですね、ずっと一緒に活動したんですね。だからパウロと一緒に牢に投げ入れられたり、一緒に飢え死にしそうになったり、一緒に泥棒に遭ったりですね、散々こう一緒に苦労した人であったようです。で時にはパウロはこのテモテをですね、自分の代理として他の教会に派遣するというようなこともあったようです。コリントの信徒への手紙というところには、テモテをそちらに使わしたのはこのことのためです。彼は私の愛する子で、主において忠実なものであると書いてあります。コリントというところはですね、コリントの教会というのは前にもちょっと紹介しましたが、問題が本当にたくさんある教会だったんですね。で、教会というのは、この教会もそうですけれども、イエス・キリストを頭としておりますけれども、人間の集まりですから、この完全無欠の理想教のようなところではないわけですね。人のそこに いろいろいがみ合いがあったりですね、コリントの教会の場合にはその分裂があったり、あるいはその聖餐式の時に、早くから来て酔っ払ってる人がいたりですね、結婚がうまくいってない不道徳をしている人がいたりですね、いろんな問題があったんですね。その一番大変なコリント教会にテモテを生かしているわけです。どれぐらいパウロがこのテモテという人を信頼していたかということがわかります。 また、4回目の宣教旅行といいますか、まあ、ローマに連れて行かれた時に囚人として連れて行かれた、そしてローマで軟禁状態になっていた時には、テモテもパウロのそばにいたということが、分かります。だから、まあ、その最後 の旅に一緒に行ったかもしれないんですけども、この間お話ししました、船が台風みたいなのにあってですね、もう難破しそうになって、っていうあの話ですけれども、まあそこに行ったかどうか分かりませんが、でもローマに行った時にはテモテはそこにいたというふうに書いてあるんですね。そして、さらにはこのパウロが書きました手紙、たくさんの手紙がありますけど、そのうちの6つでですね、テモテが共同の執筆者として扱われているんですね。おそらく、まあ、テモテは書いた人だと思います。筆記をした人でね、パウロは目が悪かったので、なかなかこう小さい字、きれいな字を書けなかったようなんですけれども、テモテはとても多分字のきれいな人だと思います。で、パウロの言葉を一生懸命書いてですね、で例えばフィレモンへの手紙という小さなパウロの手紙がありますけれども、その一番最初のところにキリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテからとこう言ってるんですね。このパウロは自分自身のことはキリストイエスの囚人といい、兄弟テモテというのはおそらくフィレモンの兄弟という意味で言っているんだと思うんですけれども、小さな指針のような手紙の中にもパウロはテモテを共同の執筆者として名前を挙げるぐらいの人であったということですね。で、そのテモテが今日、まあ、少しずつ読んでおります、まあ、全部読めないんですけれども、このテモテへの手紙というのを受け取った時には、彼はエフェソというところの牧師をしておりました。ちょっと地図がを出しておけばよかったんですけれども、今のトルコですね、小アジア半島、こういうなんかぐりゅっとこう出っ張ったようなところの一番この端っこのちょっと下の方にあるところですが、パウロが宣教し立て上げた教会の中では一番おそらく大きな、そして一番大切な教会であったところの牧師であったようです。で、このテモテの手紙の最初のところに、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさいとかって言ってですね、エフェソにとどまってなさいと。だから、これで彼がエフェソにいるということがわかるんですけれども、しかしその頃テモテはですね、まだ若かったんじゃないか。1章の4章12節に、あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりませんというふうにパウロが言ってるんですね、テモテに対して。何歳ぐらいだったかちょっとわからないんですけども、まあ、おそらく30代ぐらいじゃないかなと思います。パウロが最初にテモテに会った時には10代の後半ぐらいで、それから二十数年経ってると思いますので、それでもまだ30代。教会にはもっともっと彼よりもね、年上の方が大勢いたと思いますから、そんな中で、牧師をやっていくというのは、テモテにとっては大変なこれは、重責だったと思うんですね。で、私も今でこそ47になりましたけども、最初に牧師になった時は23でしたから、考えてみるとですね、ちょうど半分、人生の半分、牧師になる前と後とですね、半分ずつですね、ちょっと今年1年オーバーしましたけれども、進学校出たのが23だったですね。で、私は皆さんに申し上げたかどうか分かりませんけれども、牧師の家庭で生まれ育ってますけれども、本当に心から牧師になりたいと思ってなったわけじゃないんですね。今さらその話をするかという感じですけれども、本当にそうなんです。大学に行って工学部に行ってたんですけども、つまらんなと思ってやめて、まあ進学校でも行ってみようかなと思って、本当そんな感じで行ったんですね。で、まあこれは神様の道だから、神様のなさる技だということは、まあ小さい時から分かってましたから、もし私がこの牧師という任にですね、ふさわしくないのであれば、神様が私をやめさせられるだろうから、それまでは続けようと思って24年間やってるんです。これは本当偽らざる真実なんですね。いつやめって言われるかなと思って待ってるんですけど、なかなか言われないので、続けてるっていう感じあるんですけども、えらい無責任なこと言うかなと思うかもしれませんが、本当にそれは私の心からの気持ちなんですね。でも23で牧師になりましたんで、 まあ、本当若い頃はですね、このテモテの4章の12節はですね、私の心の中にいつもこの電光掲示板のように流れてましたね。あなたは若いということで、年が若いということで、誰からも軽んじられてはなりません。誰威張った顔してました。今考えてもですね、なんかふてぶてしい顔してましたね、あの頃の写真見ると。肩に力が入っているというんでしょうかね。ここの言葉の意味の本当の意味はよく分かってなかったんですね。ただ若く見られないように老けたような顔をしていたというだけのことなんですけども、まあ、気がついてみるともうあの若いという世代時間が過ぎてしまいましたが、まあ、でもあの私の進学校時代の恩師の弓山先生は牧師になるのには20年かかるからと言われましたね。だからまあ一応牧師になって私は3年目ということになるわけですが、それぐらい時間のかかることですけれども、まあ、テモテまだ30代だったと思います。誰からも軽んじられてはなりません。まあ、この言葉はむしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさいというふうに続くんですね。信じる人の模範となりなさい。なかなかこれ大変なあの命令ですよね。信じる人の模範となりなさいという、今でもこれは私にとって大変重たいあの言葉なわけですけれども、また一方でテモテという人はこう気が小さくて胃腸の弱い人であったということがあの分かるんですね。5章の23節に、これからは水ばかり飲まないで胃のために、またたびたび起こる病気のためにブドウ酒を少し用いなさいと言っています。聖書にこんな言葉があるのは面白いですね。あのテモテは最初にも話しましたけれども、ユダヤ人の教育を受けて、まあ、非常に、まあ、そのおそらく厳格な信仰、ユダヤ教の教育を受けて育った人です。そして、また純真なタイプの人だったので、まあ、その頃そのブドウ酒を飲むというのはごく当たり前のことで、まあ、水よりも普通に飲まれていた飲み物なんですが、このテモテの手紙を見るとですね、教会の監督、奉仕者、指導者はその大酒飲みであっちゃいけませんと書いてあるんですね。酒に溺れるようなものであってはいけませんと書いてあるので、気の小さいテモテはちょっとでも飲んだら私は溺れるかもしれないと思って飲まなかったんじゃないかと思うんです。でも一方で彼はその胃が弱かったんですね。胃のためにと書いてあるんです、ね、何かというとおそらくこのキリキリと胃の痛むタイプ、パウロと一緒に旅をしておりましたから、パウロはそのことをよく知ってたんですね。またたびたび起こる病気のためにって言ってますから、あまりその健康状態のいい人でなかったのかもしれませんね。だから、これからは少しはブドウ酒を飲んで、リラックスして体を温めて、というようなことをパウロは心配して言っているわけです。また1章の7節というところに、神は臆病の霊ではなく力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのですと言っています。まあ、これはテモテが臆病だからそう言ったのかどうかは分かりませんけれども、他のところではパウロはあまりこういう表現をしておりませんでしたので、やっぱりパウロはテモテはですね、どちらかというと気の小さい人で、何か言われるたんびにあの気に病んだりですね、胃をキリキリ痛めたり、頭を抱えるようなタイプな人だったんじゃないかと思うんですね。でもそんなテモテがパウロの一番弟子として一番大切な教会の牧師を任されていたわけであります。そのテモテに対してパウロはいろんなことを命じたり勧めたり教えたりしているわけですが、今日はその中でも一番大切だろうと思われるところをお読みしたいと思うんですが、テモテの手紙の2の4章の1節から8節ですが、神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国と思いつつ厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、 真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。しかしあなた方は、しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が、かの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、誰にでも授けてくださいます。ここでパウロは、御言葉を述べ伝えなさい。そのことを一番強調しております。ただ、御言葉という表現、これは言語ではロゴスというふうに書いてあるんですね。ロゴスを伝えなさい、宣教しなさいと言っているんですけれども、必ずしもこの聖書の言葉だけではなくて、受肉された人となられた御言葉であるイエス・キリストをも含んだ表現であろうと思います。この聖書の言葉を伝えるだけではなくて、その聖書の言葉が実現したイエス・キリストの十字架と復活、そして今まさに私たちと共にいてくださるこのキリストを伝えなさいという意味だと思うんですね。で、もちろん御言葉を述べ伝えるのは、御言葉こそが神から与えられた唯一の真理であるからです。他にも伝えたいこと、語りたいことはいろいろあるかもしれないけれども、とにかくこの御言葉を伝えなさい、聖書の言葉を伝えなさい、イエス・キリストを伝えなさい。なぜならば、御言葉こそが人間を罪から救い、永遠の命を与える唯一のものだからと。他には何も人を罪から救い、永遠の命に至らせるものはないんだと。だからこれを伝えることに専念しなさい、励みなさい、そう言っているわけです。また3章16節には、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益ですと言っています。人間を罪から救い、永遠の命に導くと同時に、この生きている私たちを教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をしてくれる、これも聖書の御言葉の力である。だとにかく御言葉を述べ伝えること、これに励みなさい。そう、牧師として宣教者として、これは当たり前のことなんですけどね。でもあれこれいろいろ多分、手も手はね、こういう性格の人ですから、教会のことを、いろんなことを彼は、心悩ませていたと思うんですよ。どうしたらいいんだろうか、ああしたらいいんだろうか、何をすべきなんだろうかというようなことをいろいろこの考えていたんだと思うんです。でそれに対してパウロが、真っ向勝負、ズバリ直球でですね、御言葉を述べ伝えなさいと、あんたいろいろ考えてるだろうけどね、これだと。これしか人を救いうる言葉はないんだと、永遠の命に至らせるものはないんだというような思いを込めて伝え、この言葉を語っていると思います。そして神様はこの述べ伝える人を用いられる、述べ伝える人を待っておられると、神様が直接人の心の中に語りかけられることはないわけですから、誰かが語らなきゃいけない、誰かが伝えに行かなきゃいけない。あなたが黙ったら誰も伝わらないんだよ。そしてもちろんパウロはその最高の見本でありました。もう口を開けば彼は御言葉を語った。それ以外の話はあんまりしなかったんじゃないでしょうかね。そんな気もするほどであります。しかしですね、御言葉を語るんだけれども、それは決して簡単なことではない。 誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ると言ってるんですね。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。御言葉を述べ伝えなさい、でもみんな聞かないよって言ってるんです ね。みんなその耳を傾けてくれると思ったら大間違いだと。健全な教えを聞こうとしない時が来る。御言葉を述べ伝えなさい、みんな喜んで聞いてくれるからって言われればですね、頑張ろうかなって気もなるんですけども、そうじゃないって言ってですね、健全な教えを聞こうとしない、自分の都合のいいことだけを聞く。これまさに今の時代ですね。自分に都合のいいこと、自分にとって得になること、自分にとって有益であること、耳障りのいいこと、そういうことは一生懸命聞こうとするけれども、少しでも自分に都合の悪いことや自分にとって不利になること、耳を傾けようとしない。聖書の中には、御言葉の中には、都合の悪いこともたくさんあるんですね。都合のいいことばかり書いてないですか。神は愛であり、救い、私たちを救ってくださる。でも私たちは罪の中に生まれ、罪の中に育ち、私たちは罪の力に支配されている。悔い改めて神のもとに信仰を持って歩み出さなきゃいけない。いや、そんな面倒くさいことはしたくありません。私は自分の罪人だと認めたくありません。私の人生は私の都合のいいように生きたいですというふうに考えているわけですから。だからこの都合の悪いこともたくさん含まれている御言葉を伝えるというのは大変ですよと。また3章の2節からは、その時人々、その3章の1節から言いますとですね、しかし終わりの時には困難な時期が来ることを悟りなさい。終わりの時には困難な時期が来る。健全な教えを聞こうとしない時が来るだけじゃなくてですね、困難な時代が来ると。まあ、これは宣教が困難な時代という意味だと思いますが、その時人々は自分自身を愛し、金銭を愛し、ホラを吹き、高慢になり、神をあざけり、良心に従わず、恩を知らず、神を恐れなくなります。また情けを知らず、和解せず、中傷し、節度がなく、残忍になり、善を好まずってこと、まだまだ続くんですね。本当に恐ろしい表現ですけれども、これはもうまさにね、この現代ですね、そのものです、思われませんか。皆さん、自分自身を愛し、金銭を愛し、ホラを吹き、高慢になり、神をあざけり、良心に従わず、恩を知らずですね。もうその通りの時代になっている。2000年前にパウロははっきりこう言ってくれているわけです。だからこんな時代にですね、その御言葉を述べ伝える、救い主イエス・キリストを伝えるということは本当に必要なんですけれども、でも困難なんだ。みんなが神を恐れて、隣人を愛して、金銭を愛さなければですね、もっと、もっともっと神様のところに近づくと思うんですけれども、そうでないわけですから。神様じゃなくて金様をみんな愛しているわけです。そんな時代の中で、この天地万物を作りになった誠の神と、そのもとから使わされた救い主イエス・キリストは、あなたを永遠の命に導いてくれるこの救い主を信じてくださいと伝えることは困難なんですね。だからこれは覚悟しておかなきゃいけない。覚悟した上で伝えなさい。だから折りが良くても悪くてもって言ってるんですね。いい時もあるかもしれない、悪い時もある。折りが良くても悪くても、時が良くても悪くてもという、まあ、前の訳はそうなってましたけれども、要するに時を選んではいけない。御言葉を述べ伝えなさい、折りが良くても悪くても励みなさい。この折りが良くても悪くてもという言葉はですね、この時にかなってもかなわなくてもという意味で、種まきをするときには、普通はですね、必ずその種類に応じてその時に巻きますよね。巻かなければ、変な時に巻いたら、枯れちゃったり、ちゃんと実がならなかったりするわけで、この時を選んで巻くわけですけれども、御言葉の種を巻く時には 時を選ぶなということですね。四季365日関係なく巻きなさいと。それは耳を傾けない人ばかりかもしれないし、困難な時かもしれないけれども、でも巻き続けなきゃいけない。咎め、戒め、励ましなさいと言ってますね。咎め、戒め、励ましなさいと。間違っていることは間違っていると言い、戒めの言葉を言い、そして励まして、でも忍耐強く十分に教える。忍耐が必要なんだと。これはですね、おそらく語る側も聞く側もそうなんですね。パウロは忍耐強く続けなさい、宣教には常に困難が伴う、まさにパウロの人生はそれを表してますから。あらゆる困難と戦い続けた人ですからね。語れば語るほど死が近づいていった人ですから、語れば語るほど傷が増え、痛みが増えていった人ですね。迫害が増えていったわけです。鞭打たれていった、石を投げられた。でもその困難に彼は立ち向かった。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きましたと言ってます。戦いを立派に戦い抜いた。パウロにとって宣教というのは戦いだったんですね。お楽しみではありませんでした。趣味ではありませんでした。あるいは仕事でもなかった。戦いだったんですね。もう語れば語るほど戦われば戦いになるわけですから、痛みが増えるわけですから、だから彼は戦いを戦い抜いたって言ったんですね。最後まで自分はこの戦いに負けなかった。決められた道を走り通した。あのダマスコ門外で光に打たれ、目が見えなくなってイエス・キリストの声を聞いたあの時から、パウロの目の前にあった道ですね、この福音を一人でも多くの人に、世界中の人に伝えるという、この道を彼は走り通した、走り抜いた。途中で止まったり、寄り道したり、息抜きしなかった。もうとにかく走ったって言うんです。歩いたと言ってないんですから。走り抜いた、もう全力で走り抜いた。そして信仰を守り抜きましたって言うんですね。この信仰はもちろんイエス・キリストを信じる信仰のことです。たくさんの迫害がありましたけれども、でもこれを守り抜いた。もしパウロが黙っていたら、もしかすると1世紀の半ばでこの福音はどこかで忘れ去られていたかもしれません。でも彼はこれを捨てなかった、守り抜いた。戦い抜いて、走り抜いて、守り抜いた。で、自分はもうすぐ死ぬと言ってですね、自分はもう死が近い、生贄となったなんて言い方してますけれども、まあ神のもとに捧げられるものになった。でもこの自分が歩み、この戦い抜いた、走り抜いた、守り抜いた、この信仰をテモテに受け継いでほしいんです。テモテ、ぜひお前にこの私が走り抜いた道を走ってほしい、私の戦いを受け継いでほしい、私が守ったこの信仰を守ってほしい、そういう意味で御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさいってですね。これは私たちに対するパウロからのまた切なる願いでもあります。折がいい時もあるでしょう。いや、むしろ悪い時の方が多いでしょう。今はまさにその時です。困難な時期ですから、誰もこの健全な教えに耳を傾けようとしません。語れば語るほど戦いが大きくなる。こんなことして何になるんだろうかと思うことがどんどんどんどん増えていく。でも戦いに負けない。でもそこで歩を緩めない。でもそこで私たちが守る、この信仰を守らなければですね、この信仰は滅んでしまう。それぐらいの勢いでもって、折が良くても悪くても御言葉を述べ伝えようじゃないか。私たちのこの生かされておりますこの国は本当に今困難な時代の中にありますけれども、しかしだからこそ御言葉にもう一度立たなければならないと思います。お祈りしましょう。 天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。この私たちに与えられております御言葉、神の言葉は私たちを生かし、そして永遠の命に至らしめるものです。どんな時にも私たちを支え導いてくださる、そして私たちを時に厳しく時に優しく育ててくださるものであります。しかしこの御言葉がなかなか人々の心に届きません。巻いても巻いても芽が出ない、刈り取りのできない、そんな状況が続いております。だからこそ私たちはこの御言葉によってもう一度この宣教への熱意を与えられたいと願っています。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。神よ、どうか私たちを用いてください。私たち自身が自分を愛し、金銭を愛し、ホラを吹き、高慢になるようなことがないように、いや、むしろ与えられているこの任務を果たし抜いていくことができるように、また私たちに与えられている時が決して長くはないということを教えられておりますから、どうか主よ、この時を大切に、私たちを永遠の命へと導いてくれるこの教えを一人でも多くの方にお伝えし続ける、忍耐強くこれを続ける力を与えてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。